生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの144回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上より第47章、愚痴をこぼすイスラエル人をお送りします。主は毎朝イスラエルの民のためにおいしいマナを送り続けられました。しかし、この祝福を喜ぶ代わりに、彼らは嫌な顔をし、私たちはマナに飽きてしまった、と泣き言を言うようになりました。一日中マナしか食べるものがない。ああ、肉が食べたい。新鮮な野菜も食べたい。エジプトで食べた魚やキュウリやスイカ、ニンニク、玉ねぎ、ニラが懐かしい。しかし、今はマナしかなくて、もう飽きてしまった、と彼らは言うのです。彼らはなんと不平がましかったことでしょう。間もなく、いろいろおいしい食べ物のある土地に着くことを知っていながら、彼らは数週間の旅の間、マナを食べることに我慢できなかったのです。イスラエルの陣営中が不平を言っていました。彼らは自分がかわいそうに思えて、涙を流しながら天幕の入り口に立っていました。モーセが天幕の間のどこを歩いても、不平と泣き言しか耳に聞こえてきません。モーセも嬉しくありませんでした。彼はがっかりしていました。民があまりに不平を言い、モーセを困らせ、一つも神様の多くの祝福を感謝しないので失望していました。またモーセは、この民を導いてゆくのは自分には荷が重すぎていると思えてきました。なぜ神様は先祖の地に彼らを導くのに自分を選ばれたのだろう。彼らはいつも批判的です。そして今度は、マナに飽きた、肉が欲しい、と泣き言を言い始めています。どこに行けばこれだけの人のための肉があるのでしょう。モーセにはそんな肉はありません。気の毒なモーセはすっかり気を落とし、とうとう死んだ方がマシだと思うようになりました。愚痴に飽きたのはモーセだけではありませんでした。神様も、不平がましいつぶやきを聞き、反逆的な涙を見ておられました。しかし、神様は、モーセを助けられました。神様はモーセに、イスラエルの民の中から、マシな男子を70人選び、幕屋の入り口まで連れてくるように命じられました。これは、この70人が、モーセを手伝って、民を治める助けのできるように、モーセにある霊を神様が彼らにも、分け与えるためでした。不平を言う者には、1ヶ月分の有り余ってうんざりするほどの肉を送ると神様は言われました。これを聞いたモーセは、しばらく驚きのあまり、神様の言うことが信じられませんでした。婦人や子供を入れないで、 イスラエルの人数は60万を超しています。これだけに必要な肉はどこから来るのでしょう。牛や羊を皆殺さなければならないのでしょうか。これに対して、主はモーセに、私の言葉のなるかどうかを見るであろうと言われました。モーセは神様に命じられた通り、70人の男子を選びました。神様は、彼らがモーセを手伝えるように、モーセにある霊を彼らにいくらか分けられました。モーセはこの70人に公平な判断を下し、貧乏人と金持ちを区別しないように言いつけました。それから主は強い風を吹かせ、海からうずらを送られました。うずらは鶏のような大きな鳥で、おいしい鳥です。うずらは大群をなしてきたので、陣営の周り一面がうずらに覆われました。低く飛ぶので子供にも捕まえられました。人々は、仕事を辞めました。一日中、一晩中、そして翌日一日、彼らはうずらを捕まえるのに夢中になりました。鳥は天幕の周りに高く積み上げられました。腐らないように、イスラエルの民は鳥を砂の上に広げました。空気が乾燥しているため、熱い太陽の下で、それは干物のようになりました。どれだけたくさんのうずらを取ったか、とても想像がつきません。少ない人でも、10ホメル、すなわち、2000リットル取ったと聖書は言っています。どんな家族でも、1日12リットル以上も食べられるものではありません。とすると、2000リットルもあれば、1ヶ月分以上の肉でした。なんと神様は素晴らしく備えられたことでしょう。神様は反逆し、不平をこぼした者を罰せられました。非常にひどく神様に反発した者は、疫病にかかり、その多くは死にました。モーセはこれらの反逆的なイスラエル人を扱うだけで手いっぱいだったでしょうに、自分の家族のうちにも問題が起こりました。モーセの姉のミリアムと兄のアロンがモーセを妬みました。モーセが民の指導者として神様に選ばれたからです。彼らは民を自分たちに従わせようとしました。モーセは大変柔和な人で怒りませんでした。彼らに一言も言いませんでした。しかし、神様は非常にお怒りになりました。神様は、モーセ、アロン、ミリアムの三人を幕屋に呼ばれました。主は雲の柱の中に下られ、柱は幕屋の入り口に立ちました。神様は見えませんでしたが、その声は聞こえます。神様はミリアムとアロンに、もしイスラエルの民の間に預言者がおれば、神様は夢か幻を通してだけ彼と語るが、モーセのように真実で、 忠実な者には夢を通してではなく、顔と顔を合わせて語る。ミリアムとアロンは、主のしもべを非難して怖くはないのか、と言われました。アロンがミリアムに目を向けると、ミリアムが雪のように白くなっているのでびっくりしました。彼女が世の中で一番恐れられている病気、重い皮膚病にかかっていることを知りました。この病気は、不治の病でした。しばらくすると、ミリアムの手の指や足の指は、腐って落ち、やがて彼女は死にます。また彼女は、二度とイスラエルの陣営に近寄れなくなります。どこに行っても人のいるところでは、汚れた者、汚れた者と彼女は呼ばれなければなりません。そして、重い皮膚病は人から人に伝染するので、人々は彼女から遠ざかります。アロンは自分たちの罪を許し、ミリアムがこのような恐ろしい罰から許されるようにモーセに頼みました。モーセは主に向かって、ああ、神様、どうぞ彼女を癒してください、と叫びました。神様は、彼女を7日の間、宿営の外に締め出し、その後、連れ戻してもよい、と言われました。イスラエルの民は、ミリアムが治って、一緒に旅に出られるまで待ちました。今日の微笑みトークいかがでしたか？今日は旧約聖書のお話、民数記11章12章のお話でした。さてここで番組からのプレゼントです。小さな朗読会シリーズでは、母と子の聖書新約版のシリーズの CD のプレゼントをしています。今回は知られていない神様というお話です。新約聖書使徒言行録、パウロの伝道旅行のお話です。お申し込みの方に、漏れなく差し上げます。ぜひあなたもお申し込みください。知られていない神様です。また、あなたの家の教会のご案内はいつでもしています。最寄りの駅を書いてお便りください。郵便の宛先は、郵便番号 101-8691。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。